先週ですね、先週とても嬉しいことがいくつかありました。それは一つはですね、1月1日の日にですね、世では元旦と言いますけれども、特別礼拝を持ちましたけれども、その時にですね、実はここにいらっしゃいます市川幸子さんですね、酒井和美牧師のお母さんですけれども、洗礼を受けられました。もう一度ね、かぶせてくださいます。実はですね、お母さんお正月頃にこちらに来る予定ではあったんですけれども、先週の日曜日にですね、急遽酒井牧師のお兄さんが尾道の方から、こちらに連れてきてくださって、日曜日の夜遅くですね、もう10時回って1時ぐらいだったと思いますけれども、来られまして、そして来たんですけれども、そんな遅かったんですけれども、月曜日の礼拝にですね来られました。で、月曜日の礼拝に来られまして、もうエステマスで死に取られたんですけれども、月曜日の礼拝に来られて、そして、そこですごく主に触れられて、そして洗礼の話も少ししたんですけれども、そしてですね、お家に帰った後に酒井牧師がいろいろ話をした時に、今までは洗礼の話をしてもそうではなかったんですけど、今回はぜひ受けたいというふうにご本人言われまして、それで洗礼を受けてですね、キリストの花嫁になられました。70代の花嫁ですキリストの花嫁になりましたけれども、それで洗礼を受けたんですね。で、本当に嬉しかったですね。11月のイスラエルから帰ってきた主の授業の新年の時の11月8日にお母さんが洗礼を受けられましたけれども、今度は西暦の一番最初の1月1日の日にですね、新年というか2010年のトップの日にですね、今度は市川さんが来られて洗礼ということになったんですね。本当に感動しております。神様は何か計画を持っていらっしゃるんだろうと非常に強く思っております。で、ちょうど実は年末にですね、予言があったんですよね。この年末年始、家族親族に今まで祈ってきたことのいろんな身と成就が始まるので、突然の導きに従えるように準備しておきなさいっていう言が実はあったんです。それで結構みんな祈っておりました。そしたらいきなり1日のように洗礼だったんで、感動したわけですね。それとですね、昨日2日なんですけれども、実は1日の日礼拝終わってからすぐ、私の妻はゲロってゲロ温泉っていうので知ってると思うんですけども、ゲロ温泉は何県にあるか知らない方は結構九州多いようですので、岐阜県です。岐阜県がどこかわからない人もいらっしゃるみたいですから、愛知の名古屋からまっすぐ北に上がったら岐阜があるんですけども、で、その岐阜の方に行きました。で、ちょうど大雪が降っていたので、ちょっと交通のいろんなことがあってですね、礼拝終わってから行ったんで、その日の夜やっと着いたんですね、岐阜までね。それからまたゲロに行って、ゲロのその奥の方なので、ちょっとね、昨日やっと着いたんですけども、なぜ行ったかというとですね、お母さんのお母さん、だから妻のおばあちゃんなんで、90代か100歳ぐらいかと思うんですけどね、90代なんですけども、そのおばあちゃんがですね、もう危篤状況になってきたんですね。でもちょっと危ないと言われてたんですけども、それで、イエス様のことはもう何とか伝えたんですね。で、信じてるかなってあやふやだったんですね。だから、はっきりした方がいいということで、生きてる間に行った方がいい。ところがもう意識はもうほとんどないということだったんですね。どうしようかっていうか、いや、でもとにかく行きなさいってね、可能性がある限り行った方がいいということで、行ってもらいました。それで昨日、ゲロに行ったわけですね。で、雪の関係もあって行っちゃうともう日曜日に礼拝に間に合わないかもしれないって言うから、間に合わなくてもそこで礼拝すればいいから行ってくださいってことで行ってもらったんですけれども、そしたらですね、意識は全然その1日にはなかったそうですけど、2日の日に妻が行ったらですね、その時に意識が戻ったんですよね。で、ちょうど親戚がいっぱい来てたんですけど、ちょうどそのいろんな用事があって、おばあちゃんと一対一で部屋で慣れて、ある時間、その妻が、ずっとそばにいるところで、その時にもう一遍福音をきちんと話して、おばあちゃんは分かるって言ったら分かるとか言って、信じるって言ったら信じるってはっきり声を出して言ったそうですね。で、感動したと言ってましたけども、でその後に洗礼を授けるようにってことをね、思ってたんです。実はそれは秋元牧師がですね、その12月来られた時ですね、宮崎で新しい人ばっかりだったんですけど、その時に天国の話をいくつもされたんですけど、そこでもうほとんど亡くなりかけた方がはっきりその時に洗礼を授けたって話をされたんですね。ちょっとその話をすると長くなるので今日は割愛しますけども、その話を聞いていたんで、洗礼を授けた方がいいなってなんかそう思いがあったんですね。で、妻もそう思ってたみたいで、おばあちゃんに洗礼を受けるって聞いたら、 はいって言ってはっきり言ったので、そこで洗礼を授けたということなんですね。だから昨日ですね、妻はゲロでですね、ゲロって皆さんね、日本昔話に出てくるところなんです、ね、だから本当に日本ってところなんですよね。そこで本当にもう90代もしかしたら100ぐらいかもしれませんけどのおばあちゃんがまああやふやに信じたんですけど、はっきり信じて洗礼を受けたわけですね。で、もう、いつ召されてもおかしくない状況なんですけれども、神様は意識をちゃんと戻してくださってね、天国に招き入れてくださいました。感謝したいと思います。皆さん、まだ地上でね、使命がありますから天国には行きませんけど、いくつか行きますので、その時は、おばあちゃんですかって言ってください。これはクリスチャンの特権ですね。本当に会えますからね。間違いなく会えますので。で、そうなんですね。で、その2日も洗礼があった。で、今日3日ですね。今日は実は宮崎でですね、この前来た、インターネット来たって6人がいるんですけれども、で秋元牧師の聖火の時にまたプラス33人来て9人なんですけど、そのうちの2人は海老名だそうです、ね、でちょっと宮崎から離れてるんですね。で1人は宮崎なんですけど、その人はなんかこの前の日曜日は来れなくてわざわざ電話をしてきて、すいません今日は礼拝に行きませんって電話してきたんですって。礼拝休む時にわざわざ電話してくるんですね。皆さん素晴らしいと思いませんかということは来るつもりだってことでしょ。そうですよね。来るつもりじゃなきゃ別に電話なんかしてこないですよね。だからおそらく今日来てるんじゃないかと思いますけども、その宮崎で一人この前洗礼を受けたんですけども、最初に来た方が今日またもう一人の方を受けるということですね。ちょっと若ければ50代どの方わからないから、一番年配の方だったら80代ぐらいの方ですよね。いずれにしても1,2,3と連続で今受選者を起こってきてるわけですね。で、再来週ぐらいには飯塚で高校生の男の子が洗礼を受けることになっています。でね、今次々に受選者が起こされてきていますね。で、みんな本当に救われてる方はですね、まあ、当たり前ですけど救われてないと洗礼はさせませんから。でも本当に主がね、今ね、手を伸ばし始めてるということでね、家族の中に、ね、いろんな人の方が始まってきてますので、主にね、ぜひ期待してほしいというふうに思います。はい、それではですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。1月1日の礼拝で、ペテロが水の上を歩くところからお話をしました。そして神様に言葉を求めたペテロはその言葉を受けて、そしてその言葉に応答した時に水の上を歩けたというお話をしましたね。で、今年は水の上を歩くようなありえないことを神様が奇跡を成してくださるから言葉を受けましょうという話をしましたが、実は今日のところもその神の言葉っていうことがポイントになります。弟子様が信仰を褒めた人はお二人います。一人はカナン人の女ということ でもう一人は百人隊長、ローマ兵の百人隊長ですね。どっちも違法人なんです。ユダヤ人ではなかったんですね。でも今日はそのうちの一人の百人隊長の話です。で、実はこれはなぜ信仰を褒められたかというと、百人隊長がイエス様の権威を知っていて、言葉をください、言葉さえもらえれば自分のしもべは治ると信じた、その神の言葉に対する、イエス様の権威に基づいた言葉に対する信仰を褒められたんですね。ですから今日はそのことを中心にお話をしたいんですが、その前に、ですね、この百人隊長の素晴らしい面があるんですね。それを見ていきたいと思います。まず、5節から。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長は妹に来て懇願していった。主よ、私のしもべが中風で家に寝ていてひどく苦しんでいます。とね、イエスがカペナウム、このカペナウムというのはイエス様が、この、まあ、宣教活動された中心 の、 まあ、ガリラヤ湖畔の、まあ、村ですね、町というか、まあ、町、まあ、当時町かな、町ですけども、これはヘブル語でカフナフームって言うんですね。ちょっと発音があれですけども、でこれは慰めの村、慰めの町っていう意味です。ですから、まあ、そういう名前がついてるところですね。それがイエス様の拠点だったんだけど、そこに来たんですね。そしたらそこで一人の百人隊長がやってきます。百人隊長はローマの、兵隊、ローマはね、当時ものすごく強かったんです。で、強い軍隊の特徴はね、権威と秩序はしっかりしたんです。つまりオーダーが通るってことですね。ロシアがですね、ソビエトが崩壊した時、ガタガタになりました。その時に全くオーダーはもうぐちゃぐちゃになったんですね。で、強い軍隊っていうのはオーダーがしっかりと秩序がしっかりしてるんですね。で、当時のローマは最強だったんです、世界の。だからそのローマの軍隊ってのはすごく秩序がしっかりしたんですね。で、そのローマの軍隊ってのは一つの軍団が6000人だったんです。で、100人の軍団が100人のグループが60あったんですね。 それがそうだったんですね。その100人の、隊長の100人隊長。だからある意味ですごく立場がある将軍みたいだと思ってください。まあ、将軍はね、もっと上ですけど、まあ、ある立場のある方ですね。で、その人が、わざわざエス様のところまで来たわけですね。でね、今日の一つ目のポイントはですね、この百人隊長は素晴らしい信仰を持ってたんですけれども、まずね、一番最初は主のもとにまず来たんです。そして主に懇願したんですね。で、まあ、皆さん、それはそうだろうと思うかもしれませんが、どうでしょうね。ね、今日は志田兄弟がですね、ちょっと熱を出して、ちょっとそれから、ちょっと、ね、体調崩してね、第一じゃないに来られましたけど、今第二はちょっとお休みされていますけど、体調崩したり病気になることがありますね。その時皆さんですね、すぐ主のもとに行きますか、ね、病気になったって、もうすぐ神様に祈って、教会連れて行けってこう言いますかね。普通はすぐ病院って言いませんかね。で、死の十字架は間違いないように、死の十字架は病院にちゃんとかかる教会ですので ね、神様のイエスと来た気を 100% 信じてますが、病院にも必ず行きなさいってね、そういうふうに聖書通りに教えています。だけど、まず神様により頼むっていうことを知ってますか ね、神様により頼んだ上で、もちろんお医者様を通して神様は働かれるわけですね。でも、なんか問題起こったら、まず主のところに行って、何か問題があったら教会行けばいいって、自分に関しても人に関しても大丈夫ですか？何か問題あったら、あの人に電話して、この人に頼んで、あの人に相談して、一通り全部終わってから、もう日も幸もかなくなったら、そうだ、エス様だっていうことになりませんかね。百人隊長、皆さん立場があったんですよ。おそらく立場があって、強力な軍隊の100人の部長、隊長だったから、境内もあったと思います。でも彼は自分のしもべが病気になった、まあ、中部なんですけど、なった時にイエス様のところに来たんです。彼は異邦人なのに、ユダヤ人のイエス様のところに。それはイエス様だったら治ると思ってたからですね。主のところに来たんです。で、信仰のまず一つ目はね、主のところに行くか、本当に主のところに行くかなんです。じゃあ新約時代の、まあ、この時も新約ですけれども、主のところに行く一番簡単な方法は、もちろん祈ること、聖書のことは簡単ですけど、もうちょっと具体的に主のところに行く一番簡単な方法はどうしたらいいんでしょう。そう、その通りです。はい、嬉しいですね。答えてくださいと、ね、教会に行くんですね。で、今日は東京アントニオ教会のね、ディボーションの箇所がエペソ書の一章でしたね。こちらで読むからいいですけども、エペソ書の一章の最後に有名な言葉がありますね。22-23にこう書いてあります。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会に与えになりました。だから頭であるキリストは教会に与えられています。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たすから、これキリストのことですの満ちていられるところです。つまり教会の頭はキリストであり、教会はキリストは満ちてるって書いてあるんですね。で、教会に来るとね、キリストは満ちてるんです。感じても感じなくても、ある時はすごくそれを感じるでしょうし、ある時はむしろ眠気を感じるかもしれない。でもその時でもキリストは満ちてる。で、教会に来る時キリストに触れれるんです。教会に来る時キリストにこう、ね、触れることができるんですね。で、これが鍵なんですね。百人隊長はですね、キリストのところに来たわけですよね。昨日ですね、私ラジオの今ね、今生でやってるので、前までは録音してたんですけど、今は生放送でやってるんですけど、FM、市民 FM のね、76.7 でしたっけ。7で、土曜日の午後9時から今やってるんですね。知ってました、皆さん、聞いてください。で、それでね、その時にですね、いつも妻でやってるんですけど、昨日妻は行ってましたので、まあ、一人でやろうかとか思ったんですけども、オペレーターに酒井牧師がやってくださってるので、まあ、誰かと思ってですね、まあ牧師になったばかりのとしや君ですね。牧師になる前には一緒にやったことあるんですけど、牧師になってから初めてなんで、ね、牧師デビューということでとしや君を連れてたわけですね。で、牧師になったのでその話をしようと思って、まあ、ちょっと脱線しますけどね。だから今回ね、年末帰ってかれてお父さんと話をした時に、牧師になったってね、どう言われたって言ったらですね、一番いい最高の仕事に就いたなって言ってもらえたんですって。ああ、よかったなって、その話を聞いたのすごく感動いたしました。ね、それでお父さんとも、本当に腹を割って、 人生で初めて真剣に話をできたとかね、今までも仲のいい家族だったんですよ。でもなんかすごく深く話したそうで、まあ、よかったなというふうにお話を聞いて思いましたけれども、まあちょっと脱線しましたけどもね。で、まあ、それでとしゃくん来てもらったんで、いろいろお話をしたね、お話をしたんですけど、その時にですね、実はとしゃく牧師はですね、いつ洗礼を受けたかというとですね、あ、牧師になりたいと思ったのは中学生の頃なんですって、ね、で、いつ洗礼を受けたかというと、ね、小学校3年生なんです。今の木原雄大君の時です。今彼は3年生ですから、としゃくんにもああいう時があったんですねもう今は年やって感じですけども今25歳ですけどね、今25歳ね、15年前洗礼ぐらい、15年前ですね、10歳の時です、小学校3年の時ね。どうして洗礼を受けたかというと、彼は生まれた時からアトピー性皮膚炎だったのです。で、お母さんはとしゃくんをとっても愛してました。まあ、お兄さんがいるんですけどね、あの二人兄弟の下なんですけど、とっても愛してた。そして何とかして治してあげたかった。いろんな病院にかかりました。で、いろんなお薬をいいと来たら片っ端からあげました。言ってましたね、お薬飲むとね、2、3日は効くんですって。でも結局ダメなんですって、ね、そして漢方もやったそうです。それで15年前の20万って言ったら相当高いと思うんですけど、あるじゃないですか、この機械を使うと良くなるとかっていうのがね。で、ね、そういうのまで買ってくれて、20万相当の機械まで買ってですね、それを一生懸命やったそうですね。でもダメだったんです。何をしても治らなかった、アトピー性皮膚炎がね。それで言ってましたね、朝起きたらね、寝てる間に体が痛くなって、朝起きたらシーツが真っ赤なんです、血でね。それを自分で見てゾッとするって、そういう感じだったんですね。で、その時にとしゃくんのお母さんは実は宮崎の南牧師のお母さんの妹なんです。だから吉田南牧師の初子ちゃんはのおじさんねえ、なんですね。で、だからですね、そのとしゃくんのお母さんにお姉さんがですね、バカですけど、まあ、今最教会の牧師夫人ですけれども、ね、こう言ったんですね。あの、教会来たら治るよって、普通に全然気負わずに、あ、教会来たら治るよって。で、実際アトピー性皮膚炎何も治ってましたから、教会来たら治るよって普通に言ったわけですね。そしたらお姉さん、妹さんがですね、もう何やってもダメだったでしょ、えって言ったんですね。それで教会来た、最初から最初から死ぬったんだっけ、あ、ね、で、アトピー性皮膚炎のとしゃくんを連れて、お兄さんもかな、連れて行ったんですね。そしてね、教会来たんです。それでね、トシちゃんが小学校3年の頃素直だった、今も素直ですけどね、そこでね、お母さんもお兄さんも彼もおじさんも死んだんです、教会でね。で、それから1月ぐらいですよね、経った時、それ1月だったんです、死んだ時ね。そして2月5日の日、殉教の日、いつも殉教生活やってますけど、まだその頃は殉教生活してなかったんです。2月5日の日にですね、長崎教会に夜来たんです ね。今も夜で入ってますけど、その時に長崎で洗礼を救急回答で授けたんです。今でも覚えています、一つぐらいだった時にね。そして洗礼を授けた。で、洗礼を授けたらですね、薬を新しいの飲んでたらね、結構効いててね、それから出なくなった。はっと気づいたんです。1週間経った時に、これ薬じゃなくて洗礼受けてから治ったんじゃないだろうかと思って、薬やめたんだもん。なんで、15年前だっけ、15年前の2月5日、洗礼受けたその日から彼はアトピー性皮膚炎が全く今日に至るまで15年間出ていません。これはカルテが残っている癒しです。完全に治りました。主のところに来たら癒されたんですよ。見事ですね。やっぱただ彼はね、癒されて喜んだ、あまりに喜んでですね、しばらく経って一回教会離れるんですけど、また戻されるんですね。その話は今日はもうちょっとあれですけど、ね、でも教会のところに来た、つまりキリストのところに来たんです。お姉さんが、お母さんのお姉さんが、まあ、彼から見たらおばさんですけども、教会来たら治るよ、教会来たらキリストがいるからね、キリストが治してくれるよっていう言葉を聞いて、キリストのところにお母さんが来たんです。この時だって100人いたいって自分のことじゃない、自分のしもべですね。これは素晴らしいと思うんですけどね、当時しもべって奴隷なんで、奴隷っていうのは、当時の奴隷ってのは家畜以下ですから。でもまあここで子供って訳せる言葉なので、本当に子供のように可愛がっていたしもべなんでしょう。だから人格者だったんでしょうね。で、その子供のために、そのしもべのために直してほしいっていうふうに言った。 その百人隊長の願いに応えて言葉を与えて癒されたわけですね。その時もお母さんが彼を引っ張ってきた。もちろん本人もですけど、そのお母さんの信仰と本人の信仰に応えて癒された。主のもとに行ったんですよ。キリストのところに来たんですよ。で、信仰のまず一歩はイエス・キリストのところに行くことなんです。この方に求めることなんです。皆さん、ものすごく当たり前のことを言ってます。でもね、この実に単純な本当に主に向かって求めるキリストのところに行くってことが一歩目なんです。で、一番簡単なのは教会に来ることなんですよね。キリストは満ちてるから。で、もちろん祈ることです。聖書のことです、ね、それを通してキリストの祈り、ね、賛美の中で死と交わるというキリストの祈りですね。でもそれをね、まず覚えてください、ね、そして二つ目に、この懇願してって書いてあるから願ったんですね。懇願だから本当に心から願ったんですね。で、苦しくなるとね、苦しい時の神頼みって感じでね、日本もそういうふうに言ってた、求めますけれども、これ懇願したってことは本当にイエス様だったら治せると思ってから頼んだんでしょ。頼んでも可能性がなかったら頼まないでしょ。なんですね。うちの子供は小さい頃はよくお父さんにですね、こうね希望を素直に出てきて願ってくれましたけどね、最近はですね、もう高校生ぐらいになるとですね、お父さんの方がですね、こうやってあげたら無理しなくていいよって手紙をやるかって、こちらの懐をよくわかってるわけですね。よく言えば大人になったということですけれども、ある意味で求めていい範囲がわかってるわけですね。で、何か言ったら求めて、これだったら聞いてもらえる、大丈夫だと思うと求めに行くわけでしょ。で、百人隊長はイエス様のところに来て懇願したってことは、イエス様だったら治せると思ってたから懇願したんです。皆さん、今あなたの直面している問題、自分の問題でも家族の問題でもいい、イエス様だったら治せるって信じてます？イエス様なら解決できるって信じてます？それならこの方に願って求めてください。懇願って書いてある。懇願するんですよ、ね、で、百人隊長は立場もあった、経済力もあったと思う、いろんなコネもあったと思う。でもそんな方に頼らなくて、キリストのところに来てキリストに懇願したんです。直してくださいって。これが信仰なんですね。そしたらですね、ここから今日の中心テーマにいきます。そしたらですね、イエス様は治せって言われます。イエスは彼に言われて、行って治してあげよう。イエス様らしいですね。次に、じゃあ行って治してあげようってこう言ってくれたわけですね。ところが、しかし百人隊長は答えて言いました。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治りますと。で、この方は自分はそんな資格はないと言ったんですが、ルカの福音書によると、他の人が言ってるんですね。この人は、異邦人200人隊長なのにユダヤ人のためにわざわざ街道を耐えてくれた人で、もう本当にこの人はそういうことをしてもらうねだけの人ですっていう言い方をしてるわけですよ。周りの人たちはそう言ってるんだけど、本人はもう自分はとてもイエス様を屋根の下に入れる資格はないって言ってる。これ日本人のよくね、すごくいいものをね、お粗末なものでって言って差し出すのとはちょっと違う。彼は本当にいわゆる予的に言ったら立場はあったし権威を持っていた。で、この後その話をしますけど、彼はしかしだからこそ逆に自分なんかとてもとてもイエス様を部屋の下に入れる資格はない、異邦人の私がしかも神であられるあなたを入れる資格などありませんっていう、こう彼は本当に自分をわきまえてたっていうか、ね、イエス様はどんなに権威ある方かを知ってたんですよ。で、そしてね、その後にね、でも言葉をくださいって言ったの。どうしてかっていうと、ね、言葉さえもらえればいいんです。どうしてかっていうと、すごいのはそうすれば治りますって言ったの。なぜかって、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。つまり百人隊長だから、彼の上に将軍がいるわけです。千人隊長とか、ね、部隊のトップが、その人に言われたら彼はその通り軍を動かさなきゃいけない。百人をね、だから言われた通り自分もするし、自分も逆に百人の部下に、まあ、100人の兵隊に行けって言ったらみんなその通り動く、来いって言ったらその通り来る、殺せったらその通りする。当時のローマは強いから本当にその通りします、ね、行けって言ったらこっち来て、来いって言ったら向こうに行くっていうそういうことになるけどそういう時はバラバラですね。そういう軍隊は勝てません。それはそうですね。サスポーツもそうでしょ、ね、きちっと監督とそのね、あれがピシッとしたとこ強いですよね。何でもそうですね。 きっと企業もそうだと思いますけども、まあ、ところにこのね、ローマの軍隊はピシッとしてた。だから彼は知ってた。百人隊長はね、私でさえ言えばその通り100人みんな動くし、私も上の人に言われたらその通りにすると。ましてイエス様だったら、これが権威なんですよね。だからイエス様は権威があるから、その権威あるイエス様を言えば、これすごいよね、チューブでしょこれ、確かね、チューブで家に出てますと、ね、言葉さえ言えばチューブはイエス様の言葉通りに出ていくし治るって。チューブに対してもイエス様は権威を持っていて、イエス様は一言言ってくれば治るんだと知りた。つまりイエス様の権威をそこまで知ってたんですね。いやね、この権威っていうとね、日本はね、なんかね、権力とくっついててね、あんまりいいイメージがないんです。英語ではオーソリティって言うんです。オーソリティってなんか急にスマートになりますけど、これすごく重要な言葉なんです、権威ってのは。だからイエス様が大宣教命令するときに、私は天においても地においても一切の権威が与えられています、それをあなた方は言ってって言って大宣教命令を言ってるんです。権威がある、その権威があるから、私に権威があるから恐れずに生きようって言ったわけですね。で、主に権威があるってことを知ってるかどうか大きいんです。権威ある人が語ればその通りになるんです。で、何度か話しましたけども、私学生時代ですね、今日こっちの話をします。予備校生時代ね、私2年間浪人したんですけど、その予備校生時代ですね、虫歯がしなったんですね。で、歯が痛くなったんです、虫歯っていうかね。で、まあ勉強もしなきゃいけないね、だからそれで困っちゃったわけですね。でその寮に入ってましたので、その寮の、責任者の方が実は、まあ、先生でもあったんですけど、その人がですね、木原君、いい先生を知ってるからね、そこに行きなさいとか言うんですね。それでなんかこう名刺を、その先生の名刺の裏になんか書いてくれてね、でこれを持っていけばいいって、どこそこの子がって言われたんです。で、行ったら実際ね、すごくなんか立派ないいお医者さんだった、歯医者さんだったんですね。慶応大学を出た、なんか慶応で教えてる先生がやってる、なんかすごくいいお医者さんだった。で、ものすごいいっぱいだった。それで私ね、こんなの待たなきゃいけないだろうなと思って受付に行ってですね、ね、で最初受付行ったらね、予約ありますかって言うから、全員予約制ですとか言うからですね、あ、すいませんとか言って、予約はないんですけど一応これを持ってきましたから出したんですね。で、恐る恐るね、それもらってはいとか言って、受付の人はそれを見て、で奥に入っていったんですね。で、私は待ってましたね。で、まあ足はこの、ね、まあ、だいぶ待つやろうなと思って待ってた。ほら次ね、先生らしき人が来たんです。でまさか先生が来ると思わないから、なんか先生の使いか何か来たんかと思ったら、本当に先生が来たんです。おいで先生が来て、名称持ちが来てですね、わざわざ来てですね、予備校生ですよ、ただね、来てですね、おいで、あ、君が木原って言うんですかとか、はいとかってね、だね、あ、そうですかって、勉強してますかとか言ってですね、おいでですね、この先生にお世話になったんですよとか言ってですね、ね、頑張ってますか、先生はどうしてますかとか言うなら、じゃあこっち来なさいとか言ってですね、全てを超えて、先生直々に一発で見てもらった。待ち時間なし。本当にいい先生でした。一発で直してくれましたから。なんかレントゲンを取って、なんか全部説明してくれて、予備校生の私になんか丁寧に、これはこういうことで、こういうことで、こういうことなんだ、だからこうしたらいい。今はね、なんかきちんと説明するように、ね、なってますけども、あの頃そんなあんまりなかったんですよ、ことは。でも全部説明してくれて、きちんとその上で治療してくれたんですね。お金は結構かかったな気がしますけど、でも直したんですね。その時ね、びっくりしましたよね。でさ、自分のそのね、予備校の方の先生はね、この先生偉かったんだとかって言われたんですね。何か分かりますか？それは、まあ、名刺だけだったらですね、直筆があったからですよね。それは結局私と関係ないでしょ。その先生の、まあ、権威というか名前ですね。私大学時代に、ね、結構選挙の時にアルバイトしたんですね。そういうのは結構来たからね。で、いろんなアルバイトしてると、まあね、まあいろんな議員さんと仲良くなったりするとですね、結構いろんなところに交渉に行くのにね、名刺も出されてね、一筆書いてね、これ言ってきてくれとかってね、こうやるわけですね。なんかいろんなところ行くでしょ、会社とかね、いい会社とかでもね。でね、まあ、ただの学生ですよね。だから普通にね、ダメなんですけど、パッと名刺を出すでしょ、その瞬間態度が変わってサッとなるんですね。それなかったら私と関係ない、さ、その人の名前の力なんですよ。そうですね、まあ、名刺だけじゃないんですよ、裏に直筆がないとね、その人の名前の力なんですよね。わかります？これこの罪に満ちたこの世の人間の世界ですね。でもそれでさえそうなのです。で、イエス様の名前には権威があるんです。で、イエス・キリストは権威を持っている方なのです。だから彼が語れば、 彼が言う言葉には力があるし、病気もサタンも困難もその言葉に従わなければならないのですと信じてますか？百人隊長は異邦人だったけどそれを信じてた。いや、知ってたんです。キリストの言葉には力がある。だからとんでもありません、来てもらうなんて家なんか入れれませんよ。言葉をください。言葉さえもらえればチューブは治ります。もうあなたが言われればチューブなんて出ていきます、治っちゃいますって言ったんですね。これがキリストの言葉の経緯ですね。そう信じてたんです。先週も話しました、先週から特別会で話しましたけどね、秋元牧師はベニヤミンから癒された時にいきなり癒されて、神様は祭でしかなさらないから治った私も治った私たちも神様祭伝ですって感謝をした。その後神様治してくださいって言葉を求めたら、わりかし早く癒すって言葉が来た、ね、だからそれから毎週礼拝の時にベニヤミン君は今こういう状況ですけれども、神は癒されますって毎週宣言始めたんですね。で、私の妻のお母さんがですね、その頃まだクリスチャンじゃなかったんですけど、テープ送ってたんですね、伝道も兼ねて言ってました、当時クリスチャンじゃないからね、秋元牧師って変わった人だけど、変わった人がいるんです ね変わったけど、あの最後の自分の子供がね、あんなああいう病気の時にああって言うってのは大したもんやねと言ってましたよね。全然残しちゃった時にね、で実際完全に癒されましたよね。言葉なんです、言葉なんです。あのね、神の言葉には権威があるんです。キリストには権威があるんです。だから彼が語ればそうなんです。で、私がなぜそのバプテスマの話を最初にして感動してるかというとね、私今年イスラエル行った時ですね、10月から11月に来て、胸全体の言葉はパウル牧師が受けられます、当然ですね。私九州の責任者だから、九州におけるその全体の流れの中で九州における示しを与えてくださいって言ってたのかなり真剣にね。そしたらですね、今まで語りたことない、大選挙メールの中にバプテスマね出ていってね、バプテスマを授けたじゃないですか。でいつもそこはまあ普通にしか言わない、その言葉はものすごい飛び込んできた。どこを読んでもバプテスマって言葉が入ってきたんですよ。洗礼ですね。最初は聖霊バプテスマだと思って、もちろんそれも大事です。でも今回はなんか洗礼のことだなと思った。と思って、初めてですね、そういう言葉が語られたの。今回は洗礼者が、これから洗礼者がいっぱい起こるんだなと思った。そしたら帰ってきたその次の日曜日に洗礼でしょ。その週に飯塚で洗礼式があった。でそれから今12月はパウル牧師はその後初めて来た政界の宮崎で洗礼でしょ。なんで宮崎こだわると、宮崎って一番厳しい土地だったんです、今までの選挙内の中で。私九州来てゼロから始めましたけど、一番きつかったのは宮崎なの。もう一つ佐賀ですね。でそこで洗礼でしょ。でまた今日も洗礼でしょ、宮崎ね。で1日3で洗礼式でしょ。私ね、主がおっしゃるとすごいなと思ってですね。でこれはまだほんの始まりだと思っています。こんなものじゃありません。これからたくさんの方が洗礼始めるでしょうね。なぜか、主がおっしゃるとそれはなる。でだからね、そのキリストの言葉に権威があるってことをね、どうぞ覚えてくださいね。キリストに権威があるんですね。でこの百人隊長が褒められたのはそこだったんです。だからイエス様はその信仰を褒められたの、驚かれましたよね。10節でいきますと、イエス様はこれを聞いて驚かれ、主に驚いてもらいたいですよね。開けられるの部屋ですね、別ですねサプライズしてほしいですよね。ああとかって、ここには書いてませんけど、他の福音書にね、ああ、あなたの信仰は立派ですとかね、ね、弟子みたいな部屋ですね、いつまで我慢しなきゃいけないんでしょうって言ってね。で、ここでこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。ついてきた人たちで弟子たちですよね。文書もですけど、そばにいたのは弟子たちでしょう。誠にあなた方につけます。この誠にってのはアーメンっていう言葉で、とっても大事なことを言うときに言う言葉ですね。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。選びの民イスラエル、ユダヤ人の中にはこういう信仰は見たことがないって言われた。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓につきます。しかし、御国の子らは、これは狭い意味で、ユダヤ人のことをここでは指しますけれども、外の暗闇に放り出され、そこで泣いて激しいそうです。本来選ばれた民である彼らが、イエス様を受けられなかったからですよね。で、それからイエスは百人隊長に言われます。さあ、行きなさい。あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、そのしもべは癒された。今日、御言葉で最後、説教を閉じますが、今日あなたにも主は語ってくださいますね。さあ行きなさい、この週、この年、2010年、さあ行きなさい。 あなたの信じた通りになるように。そう言われた時に、あなたの人生に、あなたの家庭に奇跡と癒しと神の技が溢れますように。あなたの信じた通りになりますように。ますます病気悪化したとか、そういうことになって困りますよね。いやな、もし、ね、正直にちょっと今自分が信じきれないなという人は悔い改めて求めましょう。神様すいませんって、そして神様信仰を与えてください。それとね、感謝すると思います。感謝するとね、神様のね、あのね、技を見始めますから。するとね、信仰が引き上がるから、ぐーっと。最初はダメで、ね、でこの時にね、あの言われたの、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになる。その通りに、その瞬間、しもべは治ったんです。なんですね、エス様の言葉には力があります。どうぞ、あの、1月1日の特別礼拝でも言いましたけれども、言葉をもらってください。主の言葉に勝るものはありません。皆さんの目に見える現状が中心じゃないし、人の言葉でもないし、可能性でもないんです。主の言葉が、私の人生を、私の生活を変える。主の言葉が、その通りになってください。この神の言葉に力があるんですね。これをね、どうだの覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。生きておられる神様は今日も私たちのところに来て、そして言葉を与えてくださることをありがとうございます。今日も私たちは主を求めて、礼拝に集ってきました。どうです様、百人隊長がその願った通り、そのしもべが癒されたように、一人一人の心の願い、叫び、求めにあなたが答えてくださって、言葉を与え、その言葉の通りに体を癒し、心を癒し、人生を癒し、家庭を癒し、神様の豊かな回復と勝利を表してくださることをお願いいたします。具体的に主に祈っていきたいというふうに思いますけれども、先ほど生産の時に悔い改めしましたが、短く、もう一度短く簡単に悔い改めしたいと思います。罪があると祈りが届きません。また罪が原因でごくごく一部ですけど病気になることがあります。また聖書は全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを審査してください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、今一人一人があなたの前に差したこの願いと求めにあなたは答えてください。また今手を置いている傷んでいる部分、今祈っているその方に触れて、あなたが豊かな御業を表してください。イエス・キリストの皆によって癒されよ。不眠症、躁鬱病、エス様って命ずる、なる。そのと家族で熱が出ている方の熱を下げてください。熱を今すぐに下がる。咳を完全に止めてください。イエス様って熱と咳を叱る。熱と咳を完全に癒されよ。イエス様、オンライン礼拝をしている方の中にある風邪、この風邪を完全に癒してください。風邪をイエス様って命ずる、癒されよ。耳鳴りと、それから腰の痛みを完全に癒してください。お願いいたします。今年こそはと思っている方がいらっしゃいます。あることに関して、あなたはでもその気負わないで、むしろそのことを、そのままで感謝しなさい。今年こそはきっと変えようと思って、すごく思ってるんですよ。変えようっていうその気負うのではなくて、あなたは自分には変えれないことを認めて諦めるのではなくて、そのこと自体を感謝しなさい。そのままで感謝しなさい。そのままで感謝しなさい。そしてあなたがそのままのことを受け入れたとき、そこから神様の計画が開かれてきます。それはあなたの思いとは全く異なりますが、それはあなたにとって非常に大きな祝福となるでしょう。そして最終的には全く新しく変えられていきます。あなたはそのままの形で感謝しなさい。なんとか変えよう、今年こそは変えようと思ってますが、そうなんです。そのままの形で感謝をしなさい、受け入れなさい。そこから新しいことが始まると知られます。エス様、お一人一人ありがとうございます。感謝いたします。捧げる時間、お金、賜物、能力、ちょっとよくわかりませんが、なんかこれを神様に捧げよう。ある方は時間、ある方は経済、ある方はなんか能力でしょうか。なんかそういう思いを持っている方がいるんですけども、あなたはそれを引き伸ばしてはいけません。 その促しに従って恐れずにそれを主のために捧げなさい。その時に全てのことが回り始め、またその時に非常に深い喜びをあなたは体験するでしょう。下げることは失うことではありません。なんか一時失うように感じますが、そうではなくて、それは祝福を受ける最も近道です。あなたは捧げようと思った時、これ以上引き伸ばしてはいけません。捧げなさい。豊かな祝福をあなたは受けると称されます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。